藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。今日は121回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思います。今日の質問はですね、30代の女性の方からご質問いただいています。現在私は商品企画の担当しています。年にいくつか新しい商品を発売するのですが、このところヒット商品が出ずに悩んでいます。何か良い新しい商品のアイデアがないかという思いからお客様に聞いたりとかアンケートを取ったりとか市場調査をやってみたりとかいろいろやるのですけれども、正直言ってどれもありふれたアイデアばっかりで、それがヒット商品につながるとはなかなか思いません。ヒット商品を開発する上で、例えばアップルの iPhone のように今まで世の中になかった、だけど世の中の人々はそれを求めているっていうような、まだ形になっていないもの、そういう要素をヒット商品に取り込むための考え方、あるいはそういう探し出す方法など何か良い方法はないでしょうか。であればぜひ教えていただきたいのですが、よろしくお願いしますということです。
はい、
でなかなか難しい
難しいですね、はい、そんなのが分かればみたいな、はい、ですね、
はい。
まあ、一つ言えることは、
はい、
まあ、顕在ニーズと潜在ニーズっていうのがあって、はい、まあ、ここを整理しとくと、まあ、この読んだ字のごとしで顕在化されたニーズね、必要性みたいな、で自分たちが気づいてもいない、えでもそんなあったら欲しいとかね、おっていうね、
まさに iPhone のように今まで世の中なかったけども出たらこういうの欲しかった。
まあでもけん、なんか iPhone の場合はごめんなさい、はい、僕の認識だと、
はい、
顕在ニーズの組み合わせのような気がするね。
あ、顕在ニーズの組み合わせ、
うん、ほう、まあ顕在ニーズと潜在ニーズのね定義にもよるんですけど、僕が感じるのは、
はい、
顕在ニーズっていう、まあ、iPhone って何ですか、早い話なんですか、電話かける
音楽プレイヤー、
音楽プレイヤーでしょ、
はい、
まあ、ニーズとしてはもうあったもんね。
そうですね、
電話をかけたいっていうニーズと、
はい、まあ、まさにあの一台二役っていう、
そうだね、組み合わせで解決してったヒットってことですね、まあヒット商品で一番わかりやすいのはやっぱ組み合わせ、
うん、
ね、ジョブスさんもそうですもんね。あとはそのさっき言った潜在ニーズってどう掘り起こしていくかってことですかね、
例えばカップヌードルなんかもすごい発明だと言われてますけど、
カップヌードルね、
はい、
でももう時代が違うもんね本当に商品がありふれてるから、
はい、
あらゆる製品サービスがもう氾濫してるじゃないですか、なんだったかな、一応オズボーンのチェックリストっていうのが、まあ、ネットで調べてもらったら出てくるんですけどね、
はい、
要はアイデアを出すため の ツールなんですけどね、なんで例えば小さくしてみてはとか、いろんなアイデアが反対にしてみてはとか、いろいろな、まあ、質問というか、そういう思考のなんていうか、アイデアを出すための思考のツールというか組み合わせがあるんですよ。例えばちょっと今ネット調べれます、オズボーンのチェックリスト、
はい、
まあ、そういったものを活用して、
はい、
なんていうのかな、ブレインストーミングをやるっていうのはまず一つセオリーですよね。で、小さくしてみてはっていうのは多分電化製品とかでも、
はい、
よく起こってますよね。
そうですね、小さくするっていうのはそれこそもう昔になっちゃいますけど、あのソニーのウォークマンなんかまさにそうですよね。
で削ってみるっていうのも一つですよね。
はい、
あのウォークマンは録音の機能
がないですね、
削ったんですよね。
はい、
うん、まあよく削る事例ではあれだよね、あの1000円カットもね、
はははは、
1000円カットも
まさにそうですね、シャンプーしない、ヒゲ剃りしない、
まあそういう削った
例です、はい、カットのみですね。
そうですね、
カラーも、まあ
言い方変えると小さくしてみたっていう言い方もできないこともないかもしれないんですが、
なるほどなるほど、
うん、そういったブレストをやるっていうのはまず王道ですよね。
はい、
うん、それから潜在ニーズからアプローチする方法っていうのもねあるのかもしれませんけども、ちょっとこれは別として。出ました、
はい、
あ、オズボーンのね、はい、オズボーンのチェックリストと検索していただくと出てきますので、アイデア発想する方法で9つがありますってことですね。転用、応用、変更、拡大、縮小、代用、再利用、逆転、結合っていう9つがあるんですよ。で、ここにさらに例えば転用であれば質問が書いてます。新しい使い道はないか、他分野へ適用はないかっていう、まあ質問があるんですよ。これ転用ね。応用、似たものはないか、何かの真似はできないかっていう、まあ質問があります。まあちょっとあの端折りますけど、私があの事例で言いますと、縮小っていうとこね、5番のね、より小さく、軽く、弱く、短くできないか、省略や分割できないか、何か減らすことができないか。これがさっき言った1000円カットであったりだとか、テレビも全部そうですよ。全部薄型とか小さくなってきたでしょ。
うん、
より小さく軽くですよね。パソコンも全部これで言ってますよね、今ね。だ、全部この縮小のアイディアなんですよ。
逆にモニターとかどんどん大きくなってるから、大きくっていう風に逆にこ
うしてますよね。あ、あります。拡大っていうのもありますよ、はい、
だから小さくするか大きくする方向
も、縮小と拡大を電化製品をよくやりますよね。それから逆転、反転、前後転、左右転、上下転、順番転、役割など転換してみたらどうか。これもこのなんていうのかな、大手がやるのとまた零細がやるの、小さい企業、これ比較的やりやすいですよね。逆転の例えばアイディアはね、なんだろう、例えばですけど、今は情報収集が、情報が氾濫してるじゃないですか、
はい、
情報を受け取らないためにはどうしたらいいかって逆転して考えるんですよ、うん、ネットの社会だともう情報過多じゃないですか。
そうですね、
もううざいじゃないですか。で、情報をシャットダウンするっていう方法だったならば何かないですか、アイデアは。
そうですね、
もう情報を流出したくないとか、
まあ、情報を減らしたい、そういうところから、まあ、断捨離ブームになったんだと思います
けど、まあ、断捨離はそうですけども、断捨離とかミニマリストっていう言葉も流行ってきてますけど、その中でも IT に特化した、
まあすぐできることだとメルマガを解除するとか、
いや、だと例えばそのアイデアでもいいんですけど、一括解除する方法とか、
ああ一カス解除はないですよね。
いや、例えばそういうアイデアなんですよ、うん、情報をもう減らしたいっていうために、うん、なんていうのかな、考える方法、あとは氾濫した情報を削りたいっていうのないですか。そのネット上に出た誹謗中傷とか、
はあ、
そういったのを削りたい、
うん、
というサービス、ああいうのあるんですか、サービス。
まあ、削りたいって、削るっていうのはできないんで、
うん、
誹謗中傷の上位に出さないようにするっていう、
出さない
っていうね、 SEO っていうのは
そういうのもあるんだ、 はい、まあ、そういう発想がまあ出てきましたけどね、はい、まあ、そういった逆転は結構使えると思うんですよ。で9番の結合合体したらブレンドしてみたらユニットや目的を組み合わせたらっていうことが、これはさっき言った iPhone なんて結合だと思うんですよね。
そうですね、
まあ、まあ、複数使ってると思いますけども、はい、こうやってアイデアを出していくといいんじゃないかなと思いますよね。あとはなんだろうね、生活用品だったとしたならばね、
そうですね、まあ業種が書いてないんでどういうジャンルなのかによっても随分違いますよね。まあ、
もちろんそうですよね。でも発想の仕方とは、多分発想の方法はそんなに、それこそね、
そうですね、オズボーン9つでしたっけ。
そうです、
だからそういう9つですから、そのうち自分のところの業界で使いやすいのはどれかとかいうことで探っていくと
ありますし、全部のブレストをした方がいいと思うんですよ。うん、うん、
まあ、先ほどこうアンケートなんかも取られてるっていうことだったんですけど、なかなかないもののアンケートって、新商品のアンケートってやっぱ出てこないと思うので。
出ない、
うん、さっき加藤さんがおっしゃったようにこう不満点を聞いてもいいかも分かんないですね。
まあ、不満点の方が新商品開発にはいいでしょうね。
分かりやすいですよね、うん、こういうところが不満だ。そうです、ね、まあ、分かりやすく言うと、今のスマホだと電池が長持ちしないんで、うん、もっとバッテリーが長持ちするスマホが欲しいよとかいうの分かりやすいですもんね。
そうですね、うん、例えばその場合だったら、何でしたっけ、あの前老人向けのあのスマートフォンもね、
はいはい、
なんかあったじゃないですか。
あります、
ちょっとヒットしましたよね。
今も継続してあります。
今もあるんですか。
はい、
まあ、あれなんかはまあそれこそ削るというか、ね、そうですね、縮小っていうか機能の縮小ってやつですね。
確かにそういう意味で言うと、あのあれですね、格安スマホなんかまさにそうですね。スマホは使いたいけど、今大手3社は高すぎるから、
あ、そういうこと
ですね、安いのがいい。
確かに、
うん、格安スマホ
そうですね。
で当初は格安スマホで、あの割と IT に慣れた方しかちょっと使えなかったけども、うん、最近はあの特にイオンですね、
うん、
イオンが売り出して店でこう SIM とスマホも一緒にしてセットにして店で買える、
うん、そうですね、
ということになったからお敷居が去ったと
あります、ね、まあ、不便から不便に焦点を当てる、フォーカスしていくっていうのはありですね、
うんうん、
例えば僕も昔あの本当に特許取りたいと思ったって考えたことがあって、
はい、
あの不便、まさに不便にフォーカスしてて、スジャータってあるじゃないですか、あのコーヒーとかにですね、
はい、
まあ、あの名古屋かこの辺の多分企業さんなんですけどね、まあ、これ蓋開けるじゃないですか、あのミルクっていうか、
はい、
なんですね、
プチッと、
はい、プチッと、あの時に飛んだ経験ないですか、
あ
ピッと、
はい、
こうミルクが。
僕今はあのもうブラックしか飲まないので基本使わないんです。ですよね、確かにあ
のピッて飛んで、うざって なったことはありますよね。
とかこう置いとくとあのテーブルについたりというか汚れたりありますよね。
あれを真剣に考えたことあるんですけど、
はい、
プッチンプリンみたいな感じでなんかこう中にこう下にグッと押したら、プチュッと穴が開けるようななんか、まあ、ちょっと尖ったと部分があって、そんな包装資材にしたならば穴を空気を開けてからピッてやれば絶対こぼれないんで、うん、例えばこれもあの不便でフォーカスしたねアイデアですよね。
でスジャータ以外のメーカーがあるんですか。
あるんですけどシェア高いんじゃないですか。
あ、
うん、スジャータさんがメイラクさんという会社ですけどね、だからまあそういう不便、
うん、
不便にフォーカスしてなんていうのかな、まあのよくおばちゃんがアイデア商品作っちゃって、
はい、
特許取っちゃってなんかすごいお金持ちになったっていうのが
あるじゃん、洗濯機の中に入れてゴミを取る、
あの糸くずみたいなやつを取る、
あれとか
あんなのも不便ですよね、不便から来た新商品開発ですよね。まあ、そういった不便を集める方法って何かあるのかな、まあ、自分がまず意識してみるってことは、大事ですけど、先ほど斉藤さんが言われたような電池がすぐ減ってしまうっていう不便さを解消できればいいですよね、うんうん、
まあ、自分がユーザーとして感じてたり、まあ、先ほどの主婦のことはまさにそうだと思うんですけど、うん、でもしくは 今やってらっしゃるのが自分がユーザーとして感じることもそうだし、それがなければお客様にそういうなんか困ってることないですかとか、困ってないですかっていうのを聞いていくっていうのも一つ、
そうですね。でまあこういったね素晴らしいアイディアっていうのはそれこそ、はい、なんていうのかな、ヒットにつながるようなアイディアっていうのはね、まさに神領域なのでもう再現性って本当に難しいんだけど、
はい、
ただやり方としての型とかいろいろありますから、うんうんうん、今のオズボーンのチェックリストであったりだとか、あとやりアイディアの作り方も本当にね、普遍性のある法則性っていうのは、
はい、
もう一つしかなくて、簡単に言うとインプット、
お
加工してアウトプット待つしかない。それがそんなようなことがアイディアの作り方って、この番組でも過去紹介したことあったかもしれませんけどもね、
はい、
アイディアの作り方っていう本がありますので、
はい、
それを読んでもらって、そのインプットの方法っていうか、インプットするじゃないですか、それでこの加工するところがあるじゃないですか、ね、そこがオズボーンのチェックリストだったりとか、
はい、
加工のバリエーションですよ。例えばこうインプットする、例えば野菜をやるフードプロセッサーのこの刃の形がいろいろバリエーションがあるみたいなイメージですね。そうするとアウトプットされるものが違ってくるみたいな、うん、なのでアイディアの作り方っていう本を読んでいただいて、でインプットの、どこにフォーカスしてインプットするかっていったところを、さっき言った不便さにフォーカスするとか意識していただいて、あとは加工の能力、うん、ブレスト、もうそれで出てくるのを待つしかない、
うん、
そんな感じです
ね。なるほどですね、
はいはい、ちょっと乱暴ですけど、そんなところですね、アイデアはね、
はい、じゃあオズボーンのチェックリストとアイデアの作り方ですか。
そうですね、
はい、はい、でアイデアの作り方っていう本がありますので、うん、まあ、こちらを参考にしていただくといいんじゃないかということですね、うん、はい、じゃあ加藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。